ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、前回はマリオットボンボイの話で熱く燃えましたよ、私たち。
そうですね、
ええ、
まあちょっとね、結論というものがあるわけではない、今ね、うん、もう変化を受け入れていくしかないというような状況ではあるんですけれども、うん、今日はその選択肢として、うん、まあ、マリオットじゃなくてヒルトンどうなのっていう、
そうよ、
もうね、ちょっとこっちがダメならあっちかなっていうところについてお話ししたいなと思います。
この辺も私実はね、ひろこさんの見解をね聞きたかったの。
あら、
だって私たち前ね、番組でヒルトンアメックスができて、これいいねいいねって言って
ですよね、
もう作る作るって言って作って頑張って決済したのが私でございますので。
私も1月に私は、はい、一般カード16,500円の方を作って、はい、まあ、150万決済したら1泊無料っていうところにチャレンジをし、それももうね完了しているので、うん、アコさんはさらにもう1個上の上位カードの方をね、うん、300万決済して、うん、ラウンジアクセスとを手に入れて、
はい、
そして、ヒルトンの場合は、うん、まあ、カードが上位カードですよね、まあ、マリオットでいうプレミアムと同じようにヒルトンの方の上位カードは、うん、まずは200万決済、年間200万決済をすると、うん、1泊無料がもらえるんですよね、
はい、
でその上で300万まで決済すると、うん、もう1泊無料がもらえた上にダイヤモンドステータスになって、うん、ラウンジへのアクセスも許可されるので、うん、まあ、言ってみればもうがっつり300万やってしまえば、
うん、
もうね、アップグレードもかかるし、ラウンジアクセスもあるし、朝食は無料の上に、うん、年間で宿泊が、ウィークエンド宿泊が2泊もらえるっていうことなので、
そうそうそうそう、
結構お得だよねっていうところですよね。
そうなの。なんか、マリオットボンボイの改訂を見たらね、ヒルトンが可愛く思えてきちゃってね。
私もなんかヒルトンもこれで変えちゃうんじゃないかなと、あまりにもちょっとうちお得すぎるから、
うん、
変えようっていう風にね、多分そのうちなるんじゃないかと思ってちょっとドキドキしてる。
いや、でも可能性としてありますね、これは。
でしょ、
うん、だってやっぱりあっちもやってんだったらうちもってなるもん、心理、普通に心理として、
ね、そうそう、特にね、まあ、その上位カードはそんなにメスが入らないかもしれないけど、一般カードはヒルトンの場合16,500円っていうね年会費で、でゴールドステータスがついてゴールド朝食無料が2名分つくから、うん、16,500円のカードで2名朝食無料ついて、うん、でそして150万決済したらウィークエンド宿泊1泊無料だったら、
うん、
まあね、本当に超楽勝みたいな、マリオットから流れてくる人たちにしてみれば、えこれだけでいいのみたいな、そんな感じになるので、
うん、
ね、ちょっとまあ戦略としてはそこをしっかり受け止めた上で、また今回のようにメンバーに対して解約で、うん、250万で1泊に変わりましたみたいなね、ことも、うん、あるかもしれない。まあ本当にね、マイルとホテルのポイントっていうのは常にね、そういう風に変更変更に、うん、なっていくのでね、やっぱこういつかやろうとかね、また後でみたいなことっていうのはもう直近のお得を取り逃すので、どんどん行かなきゃいけないんですけど、まあもうね、多分ヒルトンにね乗り換えようっていう人もね結構多いんじゃないかなっていうね感じですよね。
やっぱり私もね、これこんなマリオットが条件変わっちゃったらみんなヒルトン来ちゃうじゃんって思っちゃったもん。
来ないで来ないでって思ってる。
思ってる。だってさ、一説によるとですよ、一説によると、うん、まあこれ本当にSNS でね、みんなが勝手に言ってるようなことですけど、うん、マリオットがなんでこんな解約をしたかっていうと、うん、もうあまりにいい条件で、マリオットの会員が降ってしまって、
うんうん、
で、まあ言ってみればちょっといろんな人が来ちゃったと。
うん、もうランチとかいっぱいだもんね。
そうそうそうそう。で、ちょっと条件を厳しくして、やっぱりこうロイヤルカスタマーのこうステータスを保とうとしてんじゃないかっていうね、うん、そんな話も聞くんですよ、
うん、
ってなると、じゃあここでマリオットがね ロイヤルカスタマーじゃない皆さんが解約をなさり、なさり、のが可愛いじゃん、値段的に可愛いじゃんってなったら、いや、ヒルトン大集合ですよ。
いやー、そうするとね、またヒルトンの方もラウンジがいっぱいとかね、なるとね。
そう、もういたちごっこじゃん、こんなの。
うん、だから本質的なところで言えばね、誰にこのサービスを提供するのかとか、うん、どれぐらいね、ごひいきにしてるのかっていうところは、まあね、最近プライオリティパスなんかもそうだけれども、うん、やっぱりね、ある程度こう会社側もね、選んでいかなきゃいけない時代にはなってきてるから、うん、まあ、仕方がないとは言いながらもですね、うん、でもやっぱりこう私たちはどっちかというとね、そこにねじ込むようにお得を追求していく立場なので、
うん、ちょっと本当今の言えて妙でしたね。ねじ込むようにお得を追求していく、
うん、ロイヤルカスタマーな感じで
そうそうそうそう、
ちょっとお金も払ってないのにスイートルームに泊まるみたいなね。
そうそう、ロイヤルカスタマーにちょっと指先ちょっとこうそんな感じで頑張ってますから。
そうなんですよね、うん、でもね、やっぱりヒルトンにはヒルトンの良さもあるし、
うんうん、好き好き、
ちょっとお手頃な感じでカードのベネフィットも受けられるっていうことであれば、うん、もうマリオットが大好きとかリッツカールトンが大好きとかっていう話だったらちょっと違うんだけれども、うん、ラグジュアリーなホテルステイをね、年に1回楽しみたいとか、うん、まあ、家族でね行くんだったらこういったね、ホテルに泊まって朝食とかも無料になってっていうところがいいなとかっていう方は、うん、まあ、ヒルトンもねぜひぜひ考えてみてもいいと思うんですよね。
そうなのよ。そうで、私もちょっとね、まあ、このマリオットボンボンの解約に伴いいろいろ話を聞くんですけど、うんうん、みんなヒルトン来そうじゃんって思ってたの、思ってたんだけども、うんうん、で、もちろんヒルトンを勧める方もいらっしゃるんだけど、うん、私が聞いた方はね、ぜひヒルトンにしようっていうスタンスではなかったんですよね、
うんうんうん、
なぜかというとアップグレードがあんまりマリオットほど簡単ではどうやらない、
うんうんうんうん、
とか、マリオットって本当お部屋さえ空いていれば割とね、うん、割と楽に、うん、アップグレードしてくれることも多かったんだけど、ヒルトンの場合はプラスおいくらお支払いいただくとアップグレードしますよとか、なんかそれなりにちょっと厳しいんだって、うんうんうんうん、だからそのマリオットがダメだからもうヒルトンにしようみたいな、そんな簡単にほいほいと言ってこれまでと同等のお得感があるかっていうと、まあ、ちょっとヒルトンは厳しいらしいです、
うん、なるほどね、うん、結構ヒルトンってしっかりしてるっていうか、やっぱシステマティックにやってるなっていうところはオペレーション見てても随時思うところもあって、うんうんうん、まあ、それはいいことと捉えてもいいんだけれども、うんうん、まあなんだろうね、だんだんそれがやっぱりこうスタンダードになっていくのかもしれないよね。特にアップグレードに関しては、うん、まあプラチナチタン、うん、マリオットのプラチナチタンだとね、うん、割とかかりやすいなっていうのを私も感じるんだけれども、うんうん、だけど、まあこれもつい最近の話で、最近 AI が入ってきたじゃない、
はい、
なので、これがシステム化されたんですよね。
うん
そうするともうアルゴリズムで決まっていて、お部屋の空きがあればどうこうっていうことよりも、アルゴリズム的に見てそれを診断してアサイン、部屋がアサインされるっていうことになってきたので、ちょっとねこれからはマリオットの方もなんか今まで上がってたのに上がらないみたいなことは出てくる可能性もあるんですよね。
あー、なるほどね、
うん、そう、だからあとはそうなってくるとやっぱりこうホテルとの信頼関係であったりだとか、私もヒルトンダイヤの方と一緒に泊まったことがあって、うん、その時は3室ぐらい、まあ、そのヒルトンダイヤの方はもちろんスイートルーム、コーナースイートで、うん、私たちはそれの近く の、うん、まあ、2ベッドを2つ取ってもらったんだけれども、うん、まあ、その時のこう対応とかを見ていても、うん、やっぱりただ単にカードのメンバーでダイヤになってる人ではその人はなくて、で、うん、何々様の世界なんだよね、
はい、
で、まあ、前回はここでしたけどみたいな、前回は、うん、というような、まあ、ちゃんとその顧客の情報とお付き合いが伴っているっていうお客様だったので、うん、まあ、すごいやっぱ丁寧だし、うん、担当さんもきちんとついてるし、担当さんも変わらないし、
うんうん、
まあ、例えばそれは宮古島のヒルトンだったんだけれども、うん、宮古島じゃないよ、 縄が瀬底島のヒルトンだったんだけれども、でも、まあ、やっぱりそこに来るのって別に年に何回も来てるわけではその方もないんだけれども、まあ、去年の、まあ、来訪の時のこともちゃんと履歴に残ってるっていうようなやり取りをされてるのを見て、あ、やっぱりこうね、あのロイヤルカスタマーに対してきちっとしてるなっていうようなところもあったので、まあ、これからは自分がそうどういうふうにそのホテルと付き合っていくのかとか、やっぱりこうお寿司屋さんとかさ、あの小料理屋さんとかでもあるじゃない、ごひいきになりたかったら結構通ったりさ、あの大将と話したりとかするじゃない。
そうですね、
なんかこうシステマティックにいろいろなっていったりメンバーが増えていく時代の中で、自分がそのどういうふうにこう、ね、自分の個性とか、まあ、自己開示とか含めて付き合っていくのかによっても、まあ、そのルームがあの来るのかどうかっていうのはね、まあ、単純にダイヤって言ったら今日の宿泊でダイヤモンドメンバー様40名みたいな、ね、ことになってる。その40名の中でじゃあ誰を大事にするかっていうところまでこう踏み込んでいくっていうね、そういうホテルとの付き合い方ができるとまた違ってくるので、まあ、そこをねどういうふうにこう付き合っていくのかなっていうのは、まあ、ちょっとチャレンジしてみてもいいんじゃないかなとは思うんだよね。
そうね、確かにね、同じダイヤだってやっぱり付き合いの濃さによって、じゃあどちらをホテルが優先するかっていうと、そりゃもちろんね、目に見えないこう区別というのはあるでしょうからね。
例えばスタッフさんのお名前を覚えるとか、いつも同じ人に、まあ、挨拶して声をかけるとか、まあ、あとね、どういう趣旨で今回泊まってるのかっていうような会話をするとか、また、まあ、スタッフさん同士でもつながりがあるので、レストランで受けたサービスのことを、まあ、ラウンジでね、こんな風に誰々さんにしてもらってすごくね良かったみたいな会話をしてみるとかね、やっぱりこうあのサービスを受けてこちらも感謝してますみたいなやり取りをしていくようなホテルステイをしていただくと、まあ、それが別にね履歴に残すためっていうわけじゃなくても、あのお客様はそういう風に来てるんだなっていうと、その滞在もすごく楽しくなるし、あと事前にリクエストを入れたりね、こういう趣旨で泊まるから、あと今回はこういう部屋が望ましいとか、そういうことを言っておくと、まあ、それはもちろん履歴にも残るし、まあ、そこで配慮もしていただけるので、まあ、なかなかね、いや私ダイヤだからアップグレードかかると思ったんだけどここかって言ってショックを受けるよりは、まあ、自分の趣旨は反映されてるお部屋だからこれでいいかなっていうふうにね、善処してもらえてるなっていうふうに思って過ごすのとでは多分違うと思うので、こちらもね、まあ、賢くというかスマートにホテルと付き合いをしていくっていうことを前提として、まあね、ちょっとあのヒルトンライフ、マリオットライフを、ね、楽しんでいくっていうことになっていくのかなとは思うけどもね。
本当サービスを受ける側のマナーっていうのもきっとあると思うんだよね。だからやっぱり今ひろこちゃんが言ったような、あのお互いの気持ちよく育てるような会話であったりとか、サービスを受けたことに対する感謝っていうのは、やっぱり私たちお客側もお客さん側もね、見せていった方が当然ホテル側も気持ちよく感じてもらえるだろうから、なんかサービス受けて当たり前とか、なんで私たちになんかダイヤなのにみたいな、そんなお客様やっぱ大事にされないよね。
そうなのでね、まあヒルトンを選ぶなりマリオットを選ぶなりだけれども、やっぱりそこの会社とね上手に付き合っていくっていうことを、まあ、今回もしかしたらもうちょっとマリオット難しいからヒルトンに変えようかなっていうんだったら、今度ヒルトンとね仲良くお付き合いをしていくっていうのは私はありだと思うし、やっぱりこうブランドのラインナップが変わると場所も変わるし、なんだろうね、カテゴリーグレードも変わるしっていうことで、まあ、ヒルトンだったら今日本ではウォルトファーストリアが大阪にオープンして、これがまあ一応最上位になるのかな、で東京にもウォルトファーこれからオープンするし、あとコンラッド、の大阪東京、そして京都のロックっていうね、まあ、マリオットでいうとスイランみたいなそういうちょっと和風のね、ところとか、あとヒルトンブランドも最近結構いい立地にどんどんできてきていて、あのヒルトン京都だったりだとか、まあ、宮古島もオープンしたし、瀬底島もここはあのジャングリアにすごく近いので、行きやすいんじゃないかなっていうところだったり、あとスモールラグジュアリーホテルっていう系列と提携したので、まあ、例えば、日本だと目黒雅叙園とか、 東京ステーションホテルとか、そのスモールラグジュアリー系のラインナップに入っている、まあ、いわゆる外資系じゃないけれども、日本の、まあ、素敵なホテルっていうところも、まあ、ラインナップに入ってきているので、まあ、そことのね、宿泊体験っていうのもできるっていうことになるので、まあ、ブランドが変わると、またちょっと楽しみも増えるのでね。あと、ヒルトンはやっぱラウンジのお酒の充実度っていうのは結構有名なので、これも私の大好きなところ。
来た待ってました
そうそう、これもね、結構アジアはもうほんとフリードリンクなんだけれども、今、アメリカなんかは、まあ、ラウンジアクセスはいいけど、お酒は別っていうラウンジも増えていて、まあ、ヒルトンもね、そういうところもあるとは思うんだけど、まあ、アジアの、ヒルトン系列は結構やっぱ充実してるっていうところで、あるので、まあ、私もバンコクはヒルトン泊まったことあるんだけど、本当にまあ賑やかなんだよね。そしてもうお酒もいっぱい出てるし、みんなフルに飲んでるからそう、なんかどっちかっていうとラウンジって夕飯食べに行く家族とかが多かったりとか、アペリティフだからそんなにいっぱい飲んで、そこで済ませようっていうよりはもうパッと出て、ね、食事に行くっていう方がいたりとかってパターンがあるんだけど、ヒルトンはもうずっとそこで飲んでて食べてるみたいなそういう楽しさもあったりするから、なんかちょっとね、こうブランドが変わっていろんなこう体験を重ねていくにはしばらくは飽きないんじゃないかなと、思うので、ちょっとヒルトンライフをね極めてみるっていうのもいいんじゃないかな、
そうね、ちょっと軸足をしばらくヒルトンに置いてみようかなって私はなんとなく思ってます、
せっかくねダイヤになったんですからね、ちょっと早くヒルトンに泊まらなきゃですね。
そうなのよ、頑張ったわよ私
すごいね、私無理だわ
頑張りました
ね、すごいすごい、そう、まあなんか1回はね勢いでいけるんだけど、その2年目どうするかなっていうところが ね、
そう、そこよ、そこ
そう、あとヒルトンのアメックスヒルトンカードのなんか残念なところとしてはやっぱりマイレージとの連携が悪いっていうところなんだよね。ハリウッドの良さっていうのは、まあ、貯めたポイントホテルにも使えたけど39のエアラインにも使えたっていうところがあったんですが、ヒルトンの場合はヒルトンポイントはやっぱりヒルトンポイントで使うのが一番お得で、もう全然率が悪いので、もうそこで貯めたポイントを JAL とかに回すっていうのはもうなしっていうぐらい率が悪いんですよね。なので、まあ、ヒルトンポイントを、ね、使ってヒルトンに宿泊する、でもヒルトンポイントも結構なんだろう、ポイント数が多いのよね。12万ポイントで1泊とか17万ポイントで1泊とか、結構なポイント数が必要になってくるので、まあ、海外でそんなにこう今日はラグジュアリーステイというよりはちょっとまあ明日に備えて1泊するみたいな時だったら 4,5 万ポイントぐらいであるので、まあ、そういうところで上手に使うか、もう一点集中でラグジュアリーとホテルにバンと入れるかっていうところは、まあ、考えながらなんだけれども、やっぱりホテルポイントをホテルポイントとして使わなきゃいけないっていうところだけが、まあ、ヒルトンに対する私のちょっともうちょっとなんとかならないかなっていうような点かな。
そっかそっか、汎用性っていう意味ではね、マリオットよりはそうそうヒルトンもうちで使ってくれっていう、
そういう感じ、
なるほどね。わあ、ちょっとまたいろいろ使いながら考えなくっちゃ。
そうね、まあ、でもね、一般カードでもやっぱり持つだけで朝食2名無料っていうのが非常に大きいし、あとお子さんがいる方にとってはヒルトンの方がね、いろいろと勝手がいい、まあ、部屋が広かったりベッドが広かったりっていうところもあるので、まあ、ぜひね、ちょっとマリオットをやめて同じような体験がしたいなとか、まあ、じゃあヒルトンはどうなのっていう方はぜひね、ヒルトンの方も検討してみていただいてもいいかなと思います。現在はキャンペーンっていうのがね、入会キャンペーンがちょっと終わっちゃったって1ヶ月ぐらいしか経っていないので、まあ、入会するときはね、やっぱりこうヒルトンのボーナスが大きいときに、入会された方がいいかなと思うので、まあ、ちょっと今は木をてらって、マリオットの出口戦略&ヒルトンの、スタート戦略っていうのをね、待っていていただいたらいいかなと思います。
勉強になるわこの番組ほんと学んだ、今日も学んだ
はい、ぜひぜひ、まあね、いいお客様としてまたヒルトンともマリオットともこれからもお付き合いをしていきましょう。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。